Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、11月29日放送分のポッドキャスト。KBS 京都ラジオからお送りしております、墨田隆平の蛤御門の編。今日は塩田武史さんにゲストにお越しいただいております。はい、ラジオと、まあ小説の親和性とかっていうことでお伺いしたいんですが、はい、塩田さん前のね作品ですね、罪の声の時にプロモーションでいろんなラジオ出られて、はい、いっぱい出はりましたよね。
もう30は出てるんじゃないですかね。はい。
塩田さんに前お聞きしたんですが、はい、ラジオ出ると、はい、この売れ行きが変わるっていうふうにおっしゃってましたもんね。はいはい、
もうね、やっぱり、ね、
動きがあるっていう。
あの、最近、うん、ラジコが大きいなっていうのもあって。
スマホ持ってたらアプリで入ってますもんね。はい、
もう、そのラジコによってエリアと時間、はい、タイム、時間のその壁、うん、空間と時間の壁が取り払われたことによって。
そうなんですよ。私も今、だから日本放送と、この KBS 京都今、自由に今、行き来して、
はい、今、コピーロボットですよね。
今、コピーロボットです。鼻赤いでしょ。自由に行き来してて、浪江雑貨店の奇跡のあの、西田敏行みたいに、ご都合主義で、未来と過去行ったり、
何の説明も
なしに行ったり来たり今、してるわけなんですよ。ほんまではそうなんですよね。だから、多分ね、ラジオ聞く人って、あの本も読む人が多いかなっていうのがあるんですよ。
それは本当に感じますね。うん、で、もうあのやっぱ久米さんの番組であったりとか、はい、あのその後の遅れて、やっぱその、うん、まあ放送直後もそうなんですけど、はい、遅れてもずっとあの聞いてらっしゃって、あの売り上げにもつながってたりとかもするので、すごくあの私にとっては大事なメディアというのと、あとやっぱりね、小説家ってあの新聞記者と小説家の違いって、はい、文章の尺が全然違うんですね。
あ、そうですよね。
あの新聞ってもう枠があって、うん、そこに絶対にはめ込まないといけない
です。必要不可欠なことだけを入れてっていう、はい、
逆三角形の法則で。
おっしゃってましたよね、はい。逆三角形の法則はちなみに
あの大事なところからあの入れていくんですね。
まず見出しがあって、はい、見出しだけでわかるようにして、は
い、そのニュースの一番大切な順番から、はい、優先順位の高いもんから入れていくんですね。うん、で、だから、まあ、あの、記事は短くなるんですけど、はい、私たちの小説家で長尺もやるので、そうですよね。うん、となると、このラジオっていうのはテレビに比べると、やっぱり長尺で自分の意見を。
ゆっくり喋れるということ
で。話せるっていうところも一つポイントなんですよね。
そうですね。やっぱり、ね、小説読むっていうのは、体力というか、気力もいる、はい、あの、ね、ジャンルなんですよね。はい、だから、罪の声でも、騙し絵の牙でも、はい、まあ、一冊読もうと思ったら、それなりの時間かかって、はい、でその時間、さっき言ったみたいに、頭の中を塩田武史が占領するわけですよ。はい、で、これっていうのはラジオもそうで、この蛤御門の編、はい、聞いてらっしゃるリスナーの頭の中に今、私が頭の中を、もう、そうなんですよ。占領してたりするわけですよ。
あの、若狭さんか、今どっちかですよね。
若狭さんの話で頭いっぱいになったりとか、っていう、だからそういうことを好む方っていうのは一定数、やっぱりね、今、本がね、売れない、あるいはラジオ聞く人が減ってきたっていう時代でも、一定数いらっしゃって、うん、はい、で、その部分っていうのは結構な程度で重なり合ってる気がするんですよね。
そうですね。で、僕は全然逆風と思ってなくて、うん、あの、だからこそ今本当に、あの、受け身のメディアがすごく多くて、まあ動画でネットで見るっても5分尺で区切ったりとかして、そうそうそう、どんどん情報が溢れてしまって、うん、かえって覚えてないんですよ。何を見たかとか。うん、となった時に人に話す時に何も出てこないみたいな状態が出てくる中で、うん、ラジオと本っていうのは、うん、しっかりその間、自分の頭を占領するのでしっかりこう入るんですよね、うん、やっぱり積極的なメディア、受け身のメディアじゃなくて能動的なメディアなので、うん、これからの時代っていうのは逆に僕は注目されると思うし、うん、重宝されるんじゃないかなと思ってるんです。
だからあの、はい、塩田さんおっしゃる通りで、今なんか両極化してるんですよ。それこそそのスマホとかね、みんなまあ見てますが、僕も言えないですけど、まあよう見る機会がね増えてると思うんですけど、スマホとかってそれこそ LINE のニュースとかって、もうほんまになんか短いニュースがあるじゃないですか。どうでもいい、
本当に、
うん、ほんまに安田美沙子がママ友のランチ会に出席したとか ね,
ね、
それをね、久しぶりにそのランチ会に星野秋が出席したら、あの相変わらず可愛かった。で、それに対してインスタグラムのフォロワーから秋、ちゃんやっぱり可愛いっていう称賛の声が上がりました、ね。なんやねんこれっていう。
もうしっかりね、僕さっき言うときに覚えてないって話したけど覚えてるわ。
覚えてますな。いや、だからそういうね、細切れのどうでもいいのがどんどん入ってくるんです。あのね、インスタグラムで誰々がこんな、藤田ニコルがこんな写真を上げました。藤田、あの辺多いんですよ、モデル系が。
いや、多いですね。で、
それに対して、あの、紙写真や、みたいな。
ああ、紙ね、うん。
そういうフォロワーからのメッセージがありましたっていう、あのどうでもいい記事。それが次々と流れていく中で、やっぱりね、若い人で、例えばそういうメディアにしか触れない人っていうのは、長い文章を読んだりとか、長い話を聞く耐久力がなくなったりするんじゃないかなって思う中で、そういうことをやっぱりこれおもろないなと思う人もいると思うんです。安田美沙子のランチ会。そんな俺の人生に何の影響を与えんねんみたいなね、子も絶対いるわけで、そういう人はやっぱりこういう罪の声とか、騙し絵の牙とか、こういう骨太な。
そうですね。
方に流れたりするのかなと思うんですけど、ね。
安田さんのランチ会の見てる人が、僕の小説に流れてくれたら、それ本物やと思うんですよね。その距離感たるや、結構あると思うので、結構分厚い本なんで。
分厚い本なんで、だからそういう意味では、もう、やっぱり逆にその、なんて言うんですか、なんて言うの、この、
触れ幅
が、広がってる中で、小説とかっていうのの需要っていうのも、
そうですね。
きっとあるはずやし、でも、その塩田さんが常におっしゃってるように、従来の販売方法というか、
はい、
まあ、本屋さんにも任せて、
はい、
ね、作家も書いて終わり、はい、あとは売ってくださいっていうような時代ではないのは確かかなとも思うんですよね。
ここが昔の雛形通りに、うん、もう、はい、連載します。
はい、
はい、単行本おります。はい、3年経ったから文庫にしますって、うん。全くもうこの流れが変わらんままずっと来てるんですね。で、まあ、その文庫もですね、2014年から15年、16年と、まあ、前年比で 6% 減っていうのを続けてて。
6% って大きいですよ。
大きいです。もう3年で 18.4%、うん、市場、約2割。
うん、
市場が入ってて、僕の盤上のアルファの文庫が2014年からなんですよ、
はいはい、
全然売れてないだから、
その落ち込んでるタイミングに文庫の発売が重なったと、
はいはい、そうなんですよ。だからもう本当に今何をしても売れる気がしないっていうのは実際にあって、だから罪の声を出す時もこんなにまあ15年かけました、
はい、
でいろんな方に協力していただいてもう満を持してという形で出しました。それでも、やっぱり、担当に言われたのは、これが、まあ、重版かからなかったら、塩田さんは講談社から社会派はもう出せないかもしれませんっていうふうに。
だからもう、
発売前日に言われたんで、まあ、その、やっぱこう、緊張というんですかね。これあかんかったらどうしようっていうのはものすごいあったので。だから隅田さんのその、まあ、ポッドキャストに、はい、まあ、メディアのその宣伝の最初に、選んで出して。
そうでした、
まあ。あのおかげですぐに重版がかかってっていうのがあって。
あっからがあってきましたもんね。あっから、
そうなんですよ。
私を踏み台に。
踏み台。
かませ犬です。
いやいやいや。
超修理機のかませ犬
です。それと低いダイヤですよ、
かなり低いダイヤです。この踏み台では、飛び箱5段も飛べへんで。
いやいやいやいや。
子供の5段も飛べへんでぐらいの飛び箱ですよ、これは。
いやいや、でももうそのおかげがあって、いやいや、重版が早くかかってっていう形になって、もうあの時本当嬉しかったですね。
いや、でもね、その快進撃は、私見てて痛快でしたもん。塩田さんの本がどんどん売れていって、いろんなメディアで取り上げられて、この前はアメトークの読書芸人で。
そうなんです。
ね。
三浦康子さんが。
あの人すごい読書家やないですか。
はい。説得力が。
で、東野さんとかも紹介されたんですよ、ね。
以前、インスタグラムに、急にこう上げてくださったりとか、
う
ん、
そうそうそう、
カズレーザーさんも何かの、別の番組で紹介してくださったりとかっていうのもあって、言い張る人のほとんどが呼んでくれてたっていうのがあったので、うん、はい。
そういう、だから、読書家の間でもやっぱり、この本は面白いという話題になったのが、は
い、
うん、
いや、大きかったですね。説得力があったので。
だからそういう、なんか、なんでしょう。まあ、広告塔みたいな、
はい、
なってる人っているじゃないですか。はい、そういう、今、芸能人とかでも読書家と、この人は、その本の目利きや、みたいな、はい。そういう人に引っかかることによって、また売れるっていうのは、新しい形の、ね、今まであんまりそういう形ってなかったんじゃないですか、ね。
ないですね。SNS にどう絡むかみたいなのがあって、でも絡みようないじゃないですか、実際。
まあ、そうです
ね。それを、まあ、どうやって、その、認めてもらうかとか、本当に面白いと思っていただかないと、やっぱ、上げてくれないので、その辺も一つの、今までにない流れで、で、やっぱりそのフォロワー数 ていうのはやっぱり地方新聞より多かったりするんですよね。
あ、もう一個のメディアになってますもんね、有名人の SNS っていうのが。
そうですね、
一人が
メディアになる。はい。そのメディアの変遷っていう流れも読まないと、よく、伝わんないんですよね。多分この罪の声も、アメトーク、この前のアメトークをご覧になって、初めて気づいたって方がたくさんおられるんですよ。
あ、そうやと思います、はい。だって新聞も読んでないし、新聞の広告とかね、出たりとかっていうのはあったんですけど、そういうのも、ね、普段新聞撮ってなかったら、目に入ることもないし、新聞の書評を見ることもないしっていう人にとったら、でもアメトークは見てるっていう人がたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。
もうそこで初めて知ったっていうことで、呼んでくださる方もおられるんで、いかにその情報を、まあ、拡散させるっていうのは難しいかっていう。
そうですよね。はい。今特に、だから昔だったら、まあ、普通、家庭に一紙は新聞取ってたじゃないですか。はい、で、まあ、だから新聞に広告を売っておけば目に入るやろうみたいな。はいはい、感じでよかったと思うんですけど、ね、今もネットのメディアしか見ないとかいう人もいたりとか、はい、でも、でね、未だに新聞しか読まない人も一方ではいたりするわけで。
マスの概念っていうのをもう一回捉え直さないとダメな時代になってて、で、やっぱり世の中この騙し屋の牙でも最後の方書いてるんですけど、はい、社会は細分化を続けるっていうふうに書いてるんですけど、もう本当にその通りで、一人一人の心地いいゾーンっていうのが確立されるようになったんですね。情報型になって。で、それが、だんだん、情報の分断っていうことになっていって、なかなかその伝えづらい時代にはなっていってるんですね。かえって。
いや、本当にね、趣味思考が細分化してるなっていうのは、はい、いろんなね、B 級ニュースとかでもあるわけですよ。はい、この番組でいつも取り上げてる B 級ニュースがあって、はい、塩田さん、昔、ね、神戸新聞にお勤めになってらっしゃったわけですけども、神戸新聞ってね、B 級ニュースの宝庫。
ああ、喜んでいいんですかね。
なんですよ。この番組で何度か取り上げた、西宮市役所の職員同士の不倫であったりとか、その前にもあった、兵庫県警の、
道場。
道場の横で、ね、股間のコテで、
違うんだけどね。
股間のコテ、股間のコテ事件っていう事件があったんですけど、もうそういうニュースも全部神戸新聞やったんですけど、今度神戸新聞の過去の私の B 級ニュースの傑作選の中で、一個あるのが、道路の側溝に潜み、スカート内覗き見、容疑で男逮捕っていう。
仕掛けてきましたね。
これ2015年11月9日の記事なんですけれども、はいはい、側溝に潜んで上を歩く女性のスカート内を覗き見しようとしたとして、兵庫県警は県迷惑防止条例違反の疑いで会社員の男28歳を逮捕した。逮捕容疑は8月16日、これ2015年ですね、はい、8月16日午前7時50分ごろ、ここは神戸市ですね。はい、神戸市東灘区岡本で、道路脇の側溝の中から女性のスカート内を覗こうとした。溝の中に入ってっていう。で、この道路脇にある溝、側溝は幅約55センチ。
55センチ。
狭いですよ。深さ60センチ。ね、で、男は格子状の鉄製の蓋を外して中に入って寝転び、蓋の下から路上を歩く女性の姿を見ていたという。被害女性が蓋から髪の毛が出ているのを不審に思って、男の姿に気づいたという。で、男はこう7時50分頃に覗いた疑いで、速攻からね、覗いて逮捕されてるんですけれども、午前3時頃から中に入ってスカートの中を見ていましたと。だから4時間、5時間ぐらいですよ。
それ、その日の出前は、何も見えへんでしょ。
もうでも、そうですね。その3時の頃は、スタンバった時は、見えなかったはずで、潜ってるのが長い、5時間。
5時間ぐらい。
鈴木大地でもね、バサロの時は、そんな潜ってなかったですよ。
そうです、25メートル。
25メートルいくらいかへんかで、もう、潜りすぎやでって言われるぐらいの。
まあ、仰向けは共通してますけど。
仰向けはそうなんですよ。バサロなんですけど、ほんでこの人は実はその前もね、2013年ですかね、はいはい、もう同じ容疑で逮捕されてて潜ってたんですよ。潜ってて、でこの人すごいですよ、近くの川につながる排水溝から、はいはい、その溝に侵入して数十メートルを張って進んでいた。 仰向けになって金属製蓋の穴から覗いていたと。数十メートル張って。
バサロみたいな感じ
で。バサロ、もうすぐ、バサロで、
バサロで行って。
バサロ泳法で行って、すごいなって。まあ、これ女性からして許し難い犯罪なんですけど、まあ、この男のね、やってたことっていうのは、すごいなっていう。数十メートル、その狭いところを進んでいくっていうのは、ショーシャンクの空にって映画あったじゃないですか。刑務所が脱走する、ティム・ロビンスが、細い穴をちょっとずつ開けていって、往復前進で、エロ・ショーシャンクの空にって言っても過言ではないのかな。
これでもね、志村健さんの変なおじさんでも、似たようなやつが。
ありました、過去に。
ね、飛び箱ですよ、それこそ。
中に入ってる
飛び箱にあって、その白い手つくとかあるでしょ。あそこにかくり抜かれてて、志村さんの顔がバッて見えてて、
ありました。
キャーっていうのがあったんですよ。
ありました。
あれ思い出しましたよ。
そんなんありました。
ええ。バーっとね、走っていって、手つこうと思ったら、白
いとかくり抜かれて。
ほんで、まあ、仰向けやし。うん、
でも、まだ飛び箱の方が入りやすいんじゃないですか。水とか、ね、溝は狭いから。
バサロはせんでいいから。
そうですよね。エロバサロはすごいなって思って、ね、で、この人びっくりするのが、なんと、その、ね、警察に対する供述で、生まれ変わったら道になり。って言ったというのがね、これは他市の報道なんですけれども、産経ウエストですね。これね、警察とかで、まあ警察に詰めてらっしゃったりとか、神戸新聞時代あると思うんですけど、この事件報道の時っていうのは、はい、こう道になりたいって言っていたみたいなね、はい、言うたらまあ警察の人がのリークじゃないですか。
はいはいはい。
そう、警察の人が言うもんですか？
これはね、やっぱ相当しつこく言ったらっていうのと、あとね、
しつこく言ったっていうのは、
聞いたら出てくるっていうパターンと、もう一つは、やっぱりね、警察があって報じてほしいんですよ。はいはい、だから、この場合だと、いわゆる囲み記事、普通の、まあ、記事だと、その、はい、事件自体が大きな事件じゃないとダメなんですけども、まあね、こういうちょっと外れたような。三面記事的なものっていうのは囲みで結構扱いが大きくなるんですよ。うん、だから、あ、道になりたい、これおもろいなっていうことで、記者にコソコソっていう。
で、それを言うことによって、まあ、啓発というか、うん、これからもこういう人が出ないようにしてくださいという意味もあって、はい、まあ、なかなか出ないと思うんですよ、この人でも。うん、この人はだから再犯やったわけで、
だからもう結構そうですね、新聞記者が粘ったか、まあ警察もこれなかなか得難い容疑者ではあるので、うん、道になりたいっていうのは、
ね、なんとかでもね、この人2013年にまず事件を起こして道になりたいと言った後、はい、2015年事件を起こして、まだ今2017年のこの11月29日段階ではまた、はい、犯罪を犯したということは聞かないんで、はい、なんとか更生してくれてるのかなと、はい、なかなか ね、更生までの道のりも長い道のりやと思いますし、はい、それこそこの溝に入っていって数十メートル往復前進で進んだ、はい、これもかなり長い、道のりだったと思います、はい、ここで一曲、チェッカーズでロングロード、藤井フミヤさんでロングロードでした。先ほどチェッカーズとご紹介したんですが、藤井フミヤさんバージョンの方ですよね、はい、ロングロードをお聞きいただきました。塩田さんからは、もう一つ告知があるんですよね。
はい、そうです。
はい、塩田武史さんが、12月15日ですね。
はい、
普段、瀬能和夫さんがパーソナリティをされております、金曜午前10時からのパラダイス京都。うん、この番組12月15日はなんと、瀬能さんに代わって、塩田武史さんがメインパーソナリティをされるということで、塩田武史のパラダイス京都が放送されるということで。
ああ、もうよろしくお願いします。びっくりしてますけども。
午前10時からこれ何時までですか？
2時ですね。午後2時。
4時間
ぐらい。はい。
ワイド番組を。
びっくりしました。
すごいですね。私、チキチキエンド、波乗りジョニー、月1レギュラーで3年、4年やってます。はい。未だにお声がかからない中、昼のワイド番組っていうのはその曲の顔ですから。
そうですか。
塩田さんは今まで、KBS はこれまで何回出られました？
この、瀬能さんのパラダイス京都に1回。はい、
一回でも、はい、ワイド番組のメインパーソナリティを。
そうですね。はい。
なんでやろ
う。俺、すぐ、やりにくくなってきた。
また踏み台や。 また踏み台や。
低いな、やっぱりな。
低いな、
踏み台。いや。
もう低い踏み台で、飛び箱の中入っちゃおうかな、僕も。
振り抜こうかな、みたいな。
わー、これ、なかなかのもんですよ、4時間の生番組。
もう、不安で仕方ないんですよ。言っても小説家なので、うん、はい、したことないんですよ。そうや。そのパーソナリティというのは。
いやでもラジオ出会えた時喋り立つじゃないですか。
いや、もうそのパーソナリティの方があってなので、うん、もう何していいのか全くわからないので、うん、やっぱりここはね、やっぱせっかくね、ここ出させていただいたので、うん、まあ、ここは隅田さんに教えをいただきたいということで、うん、これ何をどう、まあ、心がけというかね、うん、教えていただきたいなと思って。
言っちゃいけないのが、はい、放送禁止用
語。そうですね。
いろはのいいから
言っちゃいけない。
危ない。
メモってるよ、俺。
本当はね、この国で言っちゃいけない言葉なんかないんですよ。表現の自由があるから。憲法21条1項で表現、ね、言論出版、その他一切の表現の自由は国民に保障されてるわけなんですけれども、ただやっぱ放送っていうのは、ね、まあ限られた媒体にしか放送は許可されてなくて、ね、許認可下りてないわけですから、その中で流す放送っていうのは一定程度の、なんていうか、報道、番組では報道としての公平性であるとか、音楽番組とかいろんなね、その、まあ、ジャンルによってルールがあって、うん、この番組は報道番組であり、かつ、まあ曲も今日も3曲かけましたけども、音楽番組でもあり、で、先週は京都のお土産情報、グルメ番組でもあり、っていうような。でもね、このパラダイス京都もそのいろんな側面を持ってらっしゃる番組ですよね。
そうですね。はい。
もしかしたらね、ラジオショッピングとかもやったりとかして。
すると思いますね、多分。はい。これ、不安で仕方ないんですよ。今んところアドバイスは放送禁止用語言うなっていう。
あとね、その、交通情報とかね。小気味よくね。交通情報ないさんみたいな小気味役。
なるほどね。これは私の仕事なんかわからないですけど。
交通情報とか、ね、天気とかもね、小気味役ね。
小気味役ね。うん、はい。
で、まず天気から入っていってるじゃないですか。京都で聞いてらっしゃるわけで、今日の京都の天気はみたいな、そういうとこから。
あ、なるほどね。
この番組一切言ってなかったですね、今日ね。ね一切言ってなかった。いや、でも楽しみやな。
いや
塩田さんが。
めっちゃ緊張してるんですよ、今から。
そうですか。遠藤さんですよね。遠藤奈美さんがアシスタントで。はい、まあ、遠藤さんもお上手ですから。
そうですね。うまく導いていただいてということで。
楽しみですね。12月15日、はい、午前10時は、はい、ね、1143kHz に、ね、はいはい、なんて言うんですか、チャンネルじゃないか。
なんて言うんですかね。
なんかを合わせていただいて。
なんかを。
なんかをね。あ、もしくはラジコでお聞きいただければなと思います。はい、あとですね、この番組、ハマグリ御門の編からも来週の特別企画についてのお知らせがございます。はい、今週日曜日、今週か。来週かも。だから12月3日の日曜日は M1 グランプリ。はい、ね、漫才日本一決定戦の M1 グランプリ2017が行われるんですが、はい、来週の12月6日のかまぐり御門の編でも M1 グランプリを放送しようと思います。はい、M1 グランプリ。え、ピンと来ないですか？
全然わかんない。
M1 グランプリですよ。12月6日ですよ。12月6日何の日ですか？そう！若狭勝さんの61回目の誕生日です！
誰も知らん。
知らん
わ。若狭勝さんの61回目の誕生日を記念して M1 グランプリ。そうです！マサル1グランプリ2017を開催します！
こんな曲も。
マサル1グランプリ2017。ついに開催が決定しました。
なるほど。
知らんがな。
若狭勝さんをフィーチャーしてね、もう久しいこの番組なんですけれども、マサル1グランプリ何をするかと言いますと、はい、まあ、若狭勝さんの目撃情報ですね。はい、若狭さんがあんなところで、こんなところで、こんなことをしていましたという、フェイクニュースを大募集ということで、フェイクニュースでもいいですし、何でもいいです。
はいはい、
まあ、若狭勝さんに関する面白いネタを書いていただいたら、
ね、もう
と思ってます。
ですね、
でね、ちなみに、ちょっとね、例題を出しましたね。
はい。
例えばですね、ショートネタでね。はい。で、まあ、ネットニュースに最近よく若狭勝さんなってらっしゃるじゃないですか。はい、そのネットニュースとかを、まあ、いろいろ考えて送っていただいたりしてもいいのかなということで、まあ、例題はこんな感じですね。若狭勝、東京ディズニーランド、8億人目の来場客に、この運は選挙で使いたかった。
笑顔おもろい。
こういうね、今のようなフェイクニュースを、ネタを紹介して、この M1 の出囃子がハマるネタをなら何でもいいということで。
はいはい、ネタ後にパンと入るから、ね。
また、もう一台ぐらい例題言っときましょうか。はいはい、 ドン小西、若狭勝の私服をチェック。下品の一言。緑を使うなら、モスグリーンで落ち着いたコーディネート。こんな感じで。
なるほどね。
Q を出してましたね。
若狭勝さんの、目撃情報をどしどし送っていただいて、ね、こちらはですね、変アットマーク kbs.kyoto、変アットマーク kbs.kyoto の方に、M1 グランプリ、マサル1グランプリということでお送りいただいたらなと。マサル1グランプリなんですが、若狭勝さんですかね。花田勝さんは、まあ、書いていただいて、面白かったら、それも紹介は。
紹介するんですか？
しようかなと思うんですけれども、マサルワングランプリ2017恒例になりました。今年の優勝者は誰かということで、頂点に立つのは誰か。マサルワングランプリ。まあ、今みたいなショートネタでも結構ですし、はいはい、こういう、まあ、何でもいいですよ。皆さんが面白い形で、若狭勝をネタにしていただければと。いうような形で、お送りしてまいりました。隅田隆平のハマグリ御門の編。今日はゲストに小説家の塩田武さんをお招きして、小説の過去、現在、未来について、語っていただき。
そっか。そっか、でも M1 しか残ってないなと思って。
翔太様のネタメール送っていただきましたら。
わ、は
い、
かりました。
小説家がね、大小説家が、ショートネタを送らせるっていうのは、どうかなと思うんですけれども。
わかりました、
はい。というわけで、ね、今日は私が日本放送と、KBS 京都両方出てて、まあ人によってはですね、両方同時に聞いてくださってる方も、いるんじゃないのかなと、ね、聖徳太子のようにね、ラジコで、エリアフリーで日本放送を聞き、ラジオでは KBS を聞いてるみたいな人も、中にはいらっしゃるのかなと。
そうですね。
で、まあ、今回のね、今日の、まあ、29日の放送ですね、はい、KBS もそうですし、日本放送もどうやったかっていうようなことを、ご感想もいただければいいと思いますし、翔太さんの方のラジオにも、どしどしメールを送っていただければと思います。
います、
はい。この時間、お相手は弁護士の隅田隆平と
小説家の塩田武史でした。
八方師匠、金獅子師匠、お先に勉強させていただきました。隅田隆平のハマグリ御門の編、11月29日放送分のポッドキャストアフタートークです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやー、塩田さん、今日はいかがでしたか。はい、
面白かったですね。もう1時間は本当あっという間ですよね。
あっという間ですよ。そのあっという間ね、このペラ1枚の
進行
表だけで、何も書いてない進行表でやってるんですよ。
信じられないこの、ね、準備のなさ。
ちょっとメモでね、M1 グランプリって書いてます。マサル1グランプリ、間違えんようにね。
間違えんようにね。
っていうような形でお送りしたわけですけど。
いやもうね、僕もヘビーリスナーですから。
ハマグリスナーでいらっしゃるわけですよね。
そうなんですよ。ハマグリスナーなので、うん、いつか出たいと思ってたので、うん、いや、嬉しいですね。
でね、これでね、うちの番組、一つ課題をこなしたというか、はい、KBS のね、今期の、はい、なんて言うんですか、プログラムがあるんですが、ここに今、はい、私の番組の、このね、うちの番組の紹介もあるんですが、この中で内容として書かれているのが、元芸人というユニークな経歴を持つ現役弁護士が世に溢れる変な事件に法律の知識で挑みます。はい、京都在住の文化人や研究者をゲストに迎え、文化の話題に切り込むこともと書いてて、この京都在住の文化人というのもこれこなしたんで。
は
い、
あ、私、はい、認定していただけます。
はい。
ありがとうございます。
石尾田さんは同時に、グリコ森永事件の研究者でもいらっしゃるので、この研究者の部分もクリアしたということで。
まとめましたね。
はい、もう看板に偽りなしということで。
あ、そうです
か。はい。
いやー、面白かった。でもなんか、B 級ニュースじゃないや。はい、速攻男の話も、はい、もう、ね、神戸新聞絡みで。
そうですね。
話せて
、フルスにもこれで恩返せたかなっていう。
恩返しできたかなっていう。共に頑張りましょう、書いたの。ちょっと、ね、組合の話書いたけれども。
そうですね、
もうこれで。許してもらえるかなっていう、
許してもらえるでしょうね。どっちかというとこれでプラスというか。
いやいやいや。
まあ、やっぱり新聞でこのコーナン織り混ぜて、硬い記事も書けば、ね、
そうですね。
発試験どうしたんやみたいなね、選挙活動費どうしたんやっていうような硬いニュースもあれば、一方でこういう、ね、B 級ニュースというか、速報男みたいなのもあるのが新聞の良さですから。
ね、幅の広さが大事ですから。
幅の広さが大事で、まあ、この番組もその幅の広さが売りで、今日はね、もういろんな話ができましたよね。
う
ん、
そうですね。 小説の話もしますし。
なんか、漏れないですか今日しとかなあかんかった話。ポッドキャストでも補充していただければ幸いなんですが。
うん、あ、そうですか。いや、でも、大体私も話しましたね、うん。話しましたし、あ、でも、やっぱり、12月15日のその放送がちょっとやっぱ不安が残ってるんですが、ちょっとね、その対策としてやっぱ放送禁止用語使わないと、小気味よくという。
小気味よくね。
抽象的なやつで、このメモ見ただけでどうしていいかわからない。
まあ石田イラさんばりの抽象的な空が多く見えたみたいな本編で言ってましたけども。
青かったね。
生放送でしょう。4時間でもね、思っテール以上に短いですよ。
4時間ですよ。
4時間なんですが、まあいろいろそれこそ交通情報とか入れていった、はい、実質15分ぐらいかな。
むちゃくちゃですね、尺が。
やったことないやつが言ってるから、ね。
だって僕やってますよ、日本放送の3時間でしたよ、去年。あっちゅうましたよ、交通情報で。警視庁の何々さんって言うてたらもう3時57分、1時から始め、塚田さんでしたから。警視庁の塚田さんって、でもああいうのがね、でもほんま小気味よく言うのって大事ですよね。
そっか、小気味よくさえ言えば、もう、
そうです。あとだからね、やっぱり聞いてらっしゃる方っていうのは、いろんな老若男女いらっしゃいますから、どこに照準を合わせるかっていう。
難しいですね、それは。そうです
よね。だからまず、そもそも塩田さんのことをご存じない方も中にはね、いらっしゃると思うんで、自己紹介を、だから10時からでしょ。10時台全部自己紹介。
雑だ
これはあかんぞ。このアドバイスは。
でね、これね、アシスタントの遠藤さんをどう呼ぶかっていうのもポイントだと思うんです、はいはい
は
い、
それね、今本当に困ってるんですよ。
どう呼びます？
遠藤さん。普通で言ったら遠藤さんでしょ？
遠藤さん。
遠藤さんか。
ダメですかね。
攻めていく
さ、うん。相川金也やったら、ナミって。
楠田絵理子。
下の名前で、いきなりナミで行った方が。
それでもハイケーターでしょ。
うまい。うまいない
やでも。
もう今のでいけませんよ、これで。ハイケーターでいけませんよ。11時代ハイケーターでいけませんよ。
それ引っ張って。消えた話ばっかりじゃない。
コスってなんぼですか、ですよ。
コスの大好き。
かすい、こすりましたからね。イカスイコスって。
いやー、それ、遠藤さんなんて、ちなみに。
僕は遠藤さんって。
何やそれ。
呼んでるんですけど。
遠藤さんじゃないです
か。いや、だから、そのね、遠藤さんで始まって、はい、途中から、ね、ナミさんってなって、
どこから行くか。
ナミちゃんってなって、最終的にナミってなったら、何があってん、こんなことあるみたいな。放送中に。
放送中
に何があってんって。で、最終的に聞いてみやーちみたいに、どっちどっち
もう愛憎全部。
愛憎。もう織り混ぜて。それを小説にする
って。なるほどね。
で、本の名前が、罪の宮地。罪
の宮地。
罪の宮地いいですよ。
面白い。
売れますよ、罪の宮地。
そっか、売れるかも。
罪三部作で。罪の声、罪の井、罪の宮地っていう。
怖い。
罪の井の後。
ダメだな、これは。
だんだん柔らかくなっていく。
か
でぐらいで、うん。
なるほど。じゃあ、遠藤さんの呼び方を。
遠藤さんの呼び方、ポイントですよね。
だから僕が、まあ、ナミって呼べるようになってたら、相当いい放送ですよ。お互いのコンビネーション。
ナミはどうみたいな。ナミはこれどう思うみたいな。このメールどう思うナミはみたいな。ぐらいの。でも、ね、多分そういう人の方が芸能界とかね、多分こういう放送業界ではそのぐらいのあれが大事なんでしょうね。
そうですね。う
ん、いや僕もだからね、藤文也さんを追った時に、はい、なんて呼んだらいいのかっていうので、もう当然のように文也さんって呼ばせていただいたんですけど、はいはいはい、もう藤文也さんは文也さんじゃないですか。
はいはい、
でも普通に考えたらね、15年上の人に会った時にいきなり下の名前でね、塩田さんが例えば55歳やったとして、私初対面でいきなりたけしさんって言ったらおかしいでしょそれ。
ちょっと待って思いますよね。
だからその辺がまあ文也さん文也さんでいいのかなと思って、その断りなしに文也さんって呼んでたんですけど、もうその瞬間が
結構最初言うとき緊張しますよね。ふみやさん。
ふみやさんって。
そうです。下の名前
で。何、ふみやさんって。って思いながらね。
まあ、藤井さんってのも知らじらしい。
藤井さん言うのも知らじらしいし、藤井さん言うたらふみやさん想像できないじゃないですか。
そうですね。うん。
やっぱ、まあ、ラジオ聞いた人が、これ誰で、ただいさえ僕は誰か分かんないわけで、少なくとも聞いてる人は日本放送。誰か分からん人が、誰か分からん藤井さんと喋ってるみたいな。藤井さん変に余裕あるな、みたいな。自然体やな、っていうな。
そこは分かんない。
それは、それは偉い自然体ではあるな、っていうような。 まあ、そうやな。ちょっとずつ。
そっか。
結構慣れ慣らしいのがね。
苦手っちゃ苦手なんですよ。
リスナーついてかれへんぞ。いきなり、翔太さんがそんなに。
ね、ね、ね、ナミから始めた。
どうしたや、この人って。
遠藤さんのファン
がいらっしゃいます。
に怒られるでしょ？
まあまあ、そうですよね。だからそのヒートを買って、逆にそういう。
なるほど。
うん。うるせえこの野郎みたいな。そういう、そういうの。
僕どこ行くんですか？素人ですよ。素人やろ。
バカ野郎みたいな。
なんで攻める必要
ないバカ野郎みたいな。待って、ひどいこの野郎。
4時間の、4時間のお昼の、爽やかな番組。そんな攻めなくていいのよ。
生放送で。
うわぁ、緊張する。
塩田さんはもう安心して聞けると思いますよ。
そうですか。
いつもね、ラジオ出られてる時が、もう安定感がすごいですよ。
はいはい。
いや、もう、僕はもう、アップアップなんですよ。
いや
本当に。いやもう、緊張して出る時は。だからもう、うわ大丈夫かなって、沈黙とかなれへんかなって、そう、もうすんごい緊張して。
ちゃんと質問にパッと答えるもんね。
いや、
も
う、
だから。
やっぱりね、すごいですよ。やっぱ、そういうのもね、緊張しながらちゃんと、いつも、ちゃんと仕事をしてね、本の告知もしつつ、ご自身の作家としての人物像もアピールしてっていうのができてはるから、僕正直、フミヤさんの、まだ聞いてないかわかんないんですけど、明らかに会話が合ってないとこあったと思います。もうね、緊張してて、一足飛びでね、全然ちゃうこと答えてたのが2、3あると思うんですよ。後から思い出したら。俺なんか、ちゃうこと言ってたな、みたいな。ほんまに。なんかね、フミヤさんに、僕はちょっと派手めのシャツ着て、で、まあネクタイはしてたんですけど、言ってたら、フミヤさんから、なんかその服ちょっと軽いね、とか言われた時に、いや、弁護士っていうのは、必ずしも対立構造に相手方とあるわけじゃなくて、いい落としどころみたいな、僕は何思ったか。なんかね、
服の話してる。
服の話
してる。軽いって言ってんのに重たい話を。
なんかね、いや、そこから、なんか、うん。なんか知らんけど、僕の中で、頭の中でどんどん回転しすぎて、勝手に会話が。
回転しすぎてね。
意味不明の会話を2、3してると思うんですが、それはまあ、この副音声聞いていただいて、その緊張がそういうふうに。
でも、編集されて、お土産しか渡してなかったとかやったら、そのもう、頭回りすぎてね。
お土産すら渡してなくて、ずっとフミヤさんの曲が流れっぱなしみたいなんで。
何があったと。
何があったと。
10分で何があったの？
それはそれで、それをまたね、分析するスペシャルを来週やったりとか、別に必ずしも、マサルワングランプリなんかしなくていいんですよ。
自分が言うた
い。いや、マサルワングランプリ、需要ないですか、そんなの。
いや、我慢し
ろ。マサルワングランプリを楽しみで待ってる人は見ないでしょ。いよいよ今年もマサルワングランプリやなぁ、
みたいな。今日言うたら、
風物詩みたいな言い方してた
ら。いよいよ、マサルワングランプリ終わらな、年越さへんな、みたいな。敗者復活、誰が残るんやろ琴の侍かなマサルワングランプリみたいな。
そんなシステムもなんかよう分から
へん。一応敗者復活とか
あるんですか？あるんですか？
ワイルドカードとかね。マサルワングランプリ。敗
者ってなんなんよ、だからその前。
という話ですわ。というわけで、ポッドキャストアフタートークでした。
15日金曜日午前10時からのパラダイス京都は、瀬野和夫さんに代わって京都在住の小説家塩田武史さんをメインパーソナリティにお迎えし、生放送でお届けします。
塩田武史です。ぜひお聞きください。
塩田武史のパラダイス京都は12月15日金曜日午前10時から。